出てくるっていう。あら、すごい。満喫してる。温泉にも行ったんですか？温泉にも行ったのかな？なんか、どこだっけ？蒲田。蒲田の行進曲で覚えてた。蒲田の温泉でしたっけ？ああ、いいですね。さすが。温泉県、山口のね、温泉を代表としているチームだけあって、外せませんね、温泉は。さてさてさて、あとは、あ、アキラさん、こんばんは。お願いします。アキラさん。アキラさん、あそこ、なんだっけ、名前出てこない。あそこですよ。茨城県の湖。茨城県の湖ってなんだ？ 何湖だっけ？あそこ走ってませんでした、息子さんと一緒に。あ、ヒロさん、こんばんは。ありがとうございます。そうです。霞ヶ浦、それそれそれ。霞ヶ浦ってすぐ出てこなかった。かす市をしてましたよね。なんかすごい風が強い中やってた気がするけど、息子さんも強いですよね。あ、こんばんは。声が途切れ途切れなのは、皆さんどうですか？途切れ途切れな人います？聞きづらいことあるかな？誰か聞きづらかったらすぐ教えてください。また、うちの、弱小電波が、悪さをしてるかもしれないので。ケピーさん大丈夫ですね。そしたら、受ける側の電波が悪かったりしたら、また、声が途切れちゃうのかな？今大丈夫。あ、オッケーオッケー。お、熊さん、これか、かば、これ、これ、浦田？かばったじゃない？ かばったの行進曲じゃない？ あ、ゆうなちゃん、こんばんは。ゆうなちゃんが起きてる奇跡。ゆうなちゃん見ましたよ。八幡屋に泊まったんでしょう。めちゃめちゃ羨ましい。朝ごはんに、朝から、なんと朝から海鮮丼食べれるっていうね。海鮮丼食べれる宿に泊まってるんですよ。あ、浜田ね。だじゃなくて、たですね。ありがとうございます。これはね、現地の人はね、やっぱ濁る濁らない、うるさいですよね。浜田。あ、庶民さん、こんばんは。ちょうどね、庶民さんの話もしようと思ってたんですよ。しょみさん、この間ね、サドラップチューブライドに参加していただき、ありがとうございます。自己新記録を更新したと聞いて、すごい距離を朝から走ってきてくれてありがとうございました。まあ、それはその後、また詳しく今日のラジオで話そうと思ってるんですけど、お、KP さん、あ、かばたじゃないね。かばたね。あ、かまた。え、か、こっちはこれかまただよね。くまさんが載せてる写真の温泉は、かまた温泉。で合ってる？かばたはかばたの行進曲？ね。分かってない、どっちも。どっちも分かってないっていうね。まあ、混乱させたらダメですね。あ、ありがとうございます。なんか書き込んでくれてる。何がどうなの？教えて、私に。何も知らない私に教えて。知ってるのは、映画で見たのは、ほら。だららららだだらだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ は鎌田ね。はい。ありがとうございます。分かってない。やっぱり分かってないっていうね。この更新曲はそっちね。それ知らない。嘘。熊さん、世代じゃないっけ？あ、ちょっと若いか、熊さんは。え？鎌田の更新曲、知らない人？手挙げて。知らない人。どっちが多いんだろう？知らない人。あ、山さん知らないね。はいはい。若いからかね。山さん、熊さんは若いからね。比較的。比較的若いから。ちょっと私たちのサドルアップの、この平均年齢を下げてくれている大事な人たちですね。そう、比較的ね。そこをちょっと付け加えさせてもらいました。はい。あ、ロジンさん、こんばんは。ロジンさんありがとうございます。今日ですね、たくさんいろいろ話したいことがあったんですけど、ですね、まずは、ミポンさんはいないんですけども、ミポンさんいないんだけど、ミポンさんの話してもいいですか？ロジンさん、こんばんは。ありがとうございます。今度のなんか、ライド、水曜さん提案しているライドで、ミポンさんを拾ってくれるっていう流れになり、ありがとうございます。私がお礼を言ってもおかしいですけど。で、そのミポンさんね。ミポンさんがなんと、この間、そう、今日は夜勤なんですよ。VCR 青葉、コク、ひどいって書いてコク、1000キロブルベ、これを完走したということで、いないけど、本人不在だけど、おめでとう！パチパチ拍手！よくある、サドラップラジオでよくある、本人不在のお祝いです。パチパチパチ、おめでとうございます。拍手をお願いします。 もしかしたらね、夜勤中でもどっかでこうチラッと聞いてるかもしれないですけど、これがですね、またひどいブルベで、まず1000キロっていう単位時代でひどいんですけれども、内容が1200メートルぐらい、あ、1200やさが0が足りない、1万2000ぐらい、とりあえず1万以上アップするブルベなんですよね。まあまあ、なんとも人間が走るようなもんじゃない。なのに、もかかわらず、もう大雨が降って、日本すごかったですよね。私ちょっとその頃台湾にいたんですけれども、もう川が滝じゃないわ。道が川になるような大雨が降って、その中を走り切ったと。しかも時間もですね、ミポンさん確かパンクして1時間借金からスタートしちゃったと。まあ、借金っていう言い方するんですけど、1時間、持ち時間があって、その持ち時間の1時間をちょっとパンク修理とかに費やてて、借金状態から始まっちゃったと。そしてゴールしたのが制限時間ギリギリ45分前の時間ということで、もう意地のゴールですね。ミポンさんのもう意地を見せてもらいました。で、一番聞きたかった、雨が降って、やっぱりお尻ってですね、どうしてもお尻問題になっちゃうんですけど、お尻をどう保護したかを今度ミポンさんに聞きたいなと。これすごく大事なところ。雨降って皮膚がふやふやになってるところを、1000キロも走り、1万2000もアップしたところで、お尻をどう保護したかっていうのを今度聞こうと思います。気になるよね、みんなね。どうやってお尻守ったのか、お尻の皮膚を。で、今またはるちゃんはいないんですけれども、はるちゃんが今度ね、あ、大地さんこんばんは、大地さん。あ、おめぐもいる、おめぐ、台湾お疲れ。ありがとうございます。聞いてくれて。おめぐも気つかろうに。で、はるちゃん、またはるちゃんいないんですけど、はるちゃんも10月12日に600キロのブルベに挑戦するっていうことで、ブルベ版にね、書き込んでくれてました。なので、はるちゃんファイトって今度はるちゃんがいる時に言おうかな。まだ10月12なんで、少し余裕があります。北国街道リターンっていう名前の、ちょっと私が読み方はわかんないですけど、北の国からの北国ですね。に出るそうです。おめぐこんばんは。さあ今日はですね、台湾のツアーのことと、ちょっと日本立てでどこまで話せるかなって思ったんですけど、この間の中部壮行会のことと2つをお話ししたいなと思っております。で、じゃあ記憶が新しいうちに、中部壮行会のことから話そうと思うんですけど、ちょっと待ってね。ラジオにぎやかし部屋。あ、そう、ロジさん、お家近いんですね、ミポンさんと。まあ、それはすごい。ありがたい。私がありがたいわけじゃないけど、ありがたいミポンさんにとって。ね、行きも帰りももしかしたらお世話になるかもしれないということでしたね。ではでは、もうね、いろいろイベントがめちゃめちゃ立て込んでて、私もう記憶がすごく昔のことのように感じるんですよね。今日のお題は、サドルアップ中部壮行会の件と、台湾ツアーのことなんですけれども、もう約一週間前ですよね。ちょっと待ってね、日付を見ないともうわかんなくなってるっていうね。日付が、9月16日が愛知県のケッタベがあって、9月17日がサドルアップ壮行会ですね。9月17日のお話です。で、ここでですね、サドルアップのメンバー、山さん、ヒロさん、ショミさん、あとね、水曜さん。ちょっと笑っちゃうんですけど、どこにでも現れる水曜さんですね。この、と、あと、現地で、加藤さんっていう、ケッタベにも参加してくれていた方と、みんなで走ってきました。もうめちゃめちゃ楽しかったし、何よりも、やっぱ、初めましてと、初めて会える方々ですね、にも会えて、もう感激でした、私は。めちゃ嬉しかった。あ、ミポンがいる。あれ、ミポンさんごめんなさい、今ね、メンバーにね、多分夜勤中のミポンさんが現れました。ありがとう。夜勤中なのに。ついさっきね、ミポン、感想、おめでとうってね、拍手してたの。このラジオ賑やかし部屋の、を遡ってもらったらわかるんですけど、この拍手はですね、ミポンさんに当てられたものです。おめでとう、ミポン。もう二度と走りたくないから、ないだろうと思うけど。この1000キロブルベですね。去年はほんとね、あれが、何でしたっけ？あれがかかってたから、1万、アップの600キロの、あ、600キロじゃないわ。その、必要な、資格として必要だったけれども、今回のブルベはね、完走しても特に何の意味もないというか、まあ、今後意味はあるんでしょうけど、ね、これ取らないとなんかダメだっていうやつがない中、すごいなって話をしてたんですよ。ニポンさんね、意地があると。すごいです。私には無理。 で、ちなみに、ごめんなさい。まだブルベの話をするんですけど、私が台湾に行ってた時に、台湾の SR600 っていう、ブルベやってたんですよね。で、おなじみ、ペコさん。女子でブルベが強い、海外ブルベにめちゃめちゃ出まくっているペコさんっていう方が台湾にいて、だいたい台北ですね。台北の方を走る600キロ。で、私は台湾の東側、カレン市っていうところを走ってたから、全然雨の影響なく、むしろ晴れてたんですけど、台北の方はずっと雨で、もう600キロ中ずっと雨だったそうなんですよね。だから私がいるときは、シーリンヨイチって言った時は、にいた時は晴れてたんですよ。で、移動したら、その移動した途端に雨が降り出したみたいなね、台湾が。私もしかしたら晴れ女かもしれないですね。っていうのもちょっと思いました。っていうことで、ごめんなさい。じゃあさ、チューブの壮行会の話に戻りたいと思います。で、初めてね、もう皆さんに会えて本当に嬉しくって、で、私のべきの行くべきシールを配ったり、あとみんなからお土産をもらったりありがとうございました。もう食べさせてもらいました。食べれるものは食べ、身につけられるものは身につけております。あ、山さんありがとう、山さん。で、前お話ししたかな。山さんはですね、今までの最長距離が、15キロぐらいでしたっけ ?20 キロって言ってたかなぐらいだったんですけれど、今回のチューブ壮行会で、その最長記録を更新しました。山さん、おめでとう。すごいですよ。あ、めちゃめちゃ暑くって、しかも日陰がないルートだったんですけど、それを無理やり私たちが超えさせました。そう、山さんすごい。結構暑かったんですよ。めちゃめちゃ暑くって。でね、ボトルもね、やっぱ水分補給大事なんで、きっちり止まって、ボトルをこう掴んで飲んでもらって、で、川沿いを走ると。で、木曽川沿いがめちゃめちゃ走りやすかったんですよね。ねえ、ねえ、山さん、庶民さん、ヒロさん。すっごい走りやすくって、おしゃべりしながら並走できる。普通だったら並走はまあ NG なんですけど、川沿いのあの道はね、全然行ける。まあ、車道じゃないんで、みんなでほんとゆっくり、のんびり。なんか中学校の時どんな習い事をしてたとか。そんな話をしながら、もうのんびり走りましたね。そうそう、道路も綺麗で、よかったですよね。もう、で、庶民さんがね、面白いのが、もう現地に着いた段階で、集合場所に着いた段階で、何キロ走ってきましたっけ庶民さん。何キロでしたっけもう面白いんですよ。私たちがチューブ壮行会で予定してたルートが約40キロ。実際走ったら38キロぐらいだったんですけど、庶民さんが朝集合時間、遅めの設定の10時なんですけど、10時の段階で着いたら、もう150キロ走ってきてたんですね。あれ?もうおまけもおまけじゃんっていう感じで、私たちの壮行会の距離が。で、途中大雨に打たれ、かなり大雨だったみたいですね。辛い中、時間に間に合うように走ってくれて、ほんと時間ぴったりに来てくれました。しかも、お土産の、何でしたっけ?ひよこじゃない。あのね、福岡で言うと、ひよこみたいなお菓子。何でしたっけ?地鶏じゃない。教えて。庶民さん、なんだっけ?おやつ持ってきてくれたの。かいつぶり。そうそうそうそう。かいつぶり。かいつぶりっていうお土産をね、持ってきてくれて、それはね、全然濡れてなかったんですよ。もうね、身を挺して、自分は濡れてもお土産は濡らさないという意気込みで来てくれて、みんなにお土産を配ってくれました。庶民さん、ありがとうございます。そして、ここに水曜さん現れた。水曜さん、こんばんは。もう、水曜さん、チューブ壮行会でね、庶民さん、ヒロさん、ヤマさん、はじめましてで楽しかったです。そして水曜さんって言って笑ってました。どこにでも現れる水曜さん。これまたね、水曜さんが面白いのはですね、めちゃめちゃレースの格好してきてくれたんですよ。もう、チームのジャージで、もう、どこからどう見てもめちゃめちゃ速い人が、私たちのこののんびりサイクリングについてきてくれてるってね、すごい面白い図でしたよね。写真撮ってもね、面白いんですよね。で、何人かサイクリストとすれ違ったんですけど、このアンバランスはこのグループなんだろうっていう感じだったかもしれないですよね。どんな風に見られてたのかなっていう。はい。あ、で、ロジーさん。ミポンさんも、あ、河口湖から横浜まで自走で書いてたやん。そうなんですよね。ミポンさんもおかしいんですよね。みんなだから、 地層が、ブルベ勢は地層が当たり前みたいな感じの、輪行しよう、輪行。私はね、まだそんなになってないです。私は輪行派ですもんね。片岡ばっかり。熊さんもね、熊さんもこの間はお疲れ様でした、ブルーベ。そう。ね、山さん。めっちゃ速い人がのんびり走ってくれるの面白いっていう。そうなんです。スヨさんは優しいんです。スヨさんはどんな走り方もできる。ね、速くも走れるし、レースも走れるし、ゆるポタもグルメライドもできる。ある意味、こう、万能型ですよね。万能型のか、万能サイクリストかな。あ、川口湖か。加工湖じゃない。ごめんね。ウィボンさん、ありがとうございます。そうそう、網に引っかかりましたね。あれ、水曜さんはこの前お会いした時に自走で帰ってませんでしたっていう。あれ、水曜さんもどっかからどこかのイベントで自走で帰ったんですか。そんな記録があるんですか。みんなやっぱり自走大好きだな。電車があるのに、電車とか車とかいろいろ文明の利器があるのに自分の足で行って帰るっていうね、自己完結型のサイクリストがこのサドルアップに多いみたいですね。もうおかしいですね。そうで、お昼に食べたのが、このチューブサドルアップ壮行会で食べたのが、田楽を食べたんですけど、田楽って、このサイクリスト、サイクリング中に合う食べ物かどうかっていう話になったんです。まあ、なんでかっていうと、私がこの間、田楽を守る会の会長さんにアドバイスを求められて、サイクリストは田楽ってどう思うって言われたんですね。食べやすいってサイクリング中にって。難しいなと思って。難しいなって。ただ田楽は美味しいし、中身あれ豆腐でいいよね。大豆でいいですよね。大豆で言うと、まあ別に体に悪いもんじゃないし、いいと思いますっていう返事を出しときました。はい。サイクリストにも向いてると思いますって言っときました。間違ってないよな。え、なに、ショミさん、自分はたまたまです。歩くおっさん。なにこれ。あ、カイツブリのことこれ。これはもしかして、琵琶湖のゆるキャラですか？琵琶、なんて書いてる？おっさんカイツブリ。のすって書いてるの？これなんて書いてるんですか？教えてください。中身おっさんなのかな？かわいい鳥にしか見えないのに。おっさんがついてるってことは、おじさんの設定なんでしょうね。あ、ミポンさんありがとうございます。田楽食べる塩分補給。あ、なるほどね。そっか、味噌とかがね。あ、じゃあ、塩分補給としてもいいっていうことで、ちょっと今度付け足しときます。田楽の文化を守る会の会長さんに言っときますね。サイクリストにも、補給としても、好まれてますっていうことで言っときます。私もね、カイツブリって貝と思ってたんですよ。でも、鳥ですよね。だからあれもお菓子もひよこみたいな形してたんですもんね。ヤスのおっさんカイツブリ。あ、ヤスか、ヤスね。これが、そうそう。これがね、ショミさんが持ってきてくれたお土産のモデルってことですね。カイツブリ。なるほど。滋賀県野洲市。あー、そうなんですね。え、野洲ヤス。ヤスか。のすじゃないね。やすですね。皆さんね、いろいろお土産の交換会が始まって、すごくほんわかとスタートしましたよ。チューブ壮行会は。で、折り返し地点、ずーっと木曽川沿いのサイクリングロード走ったんで、もうほんとずっとおしゃべりしながら走り、で、あれ何でしたっけ？タワーの名前。タワー。タワー。何タワー？私たちが折り返したところ、すごい近代的な形をしたタワーがあって、あ、そうそう、一宮ですね。そう、一宮タワーっていうところで、もう、水曜さんすごい写真早い。これです。この一宮タワーのところで折り返したんですけど、ここがちょうどいい休憩ポイントで、食べたいって言ってたかき氷があり、飲み物もあり、みんなここでゆるーっと休憩して、ここからですね、ショミさんはお別れをしました。ショミさんはここから自分家に帰るために、またさらにひどい距離を走って、シャミさん、ここでルート張れますかね？自分が書いたルート。私たちは元来た道を戻って、そう、全部の距離 38km のサイクリングが終わったんですけど、シャミさん、今、それからが本番でしたもんね、またね。そっから本番で真っ暗になるまで、走って家に帰り着くという。そうなんです。 私が多分この日福岡に帰ったんですけど、私が福岡に着くぐらいにショミさんも家に着いたんじゃないですかね。多分ね。あ、ショミさんのこの日の走行距離は286キロということで。あの、波数にも及ばない私たちのサイクリングが。サイクリングの距離が。ね、お疲れ様でした。お化けのマーク誰か押してるけど、本当お化けですね。あ、のんびり帰ったんですね。うんうん、そうしてください。もう息があまりにも、雨にも降られ辛かったでしょうから。そうなんですよ。こんな感じでね。もう、みんなおのおの楽しみました。みんながそれぞれの楽しみ方で楽しんだチューブ走行会でしたね。で、良かったのが、犬山城の周りがすっごく、あの、城下町の雰囲気が良くって、本当はそこでゆっくりしたかったんですよね。でも、スタート時から結構ゆっくりしちゃって、桃太郎神社が面白すぎて、なんか桃太郎神社の神社、鳥居の前にいきなりもう桃から生まれた桃太郎がドドーンといるんですよ。桃から生まれたての桃太郎の写真やっぱ撮りたいじゃないですか。なんで、おのおのそこで写真撮影会して、だから10時に集まったけど、そこを出たの11時近かったかな？ね。すごいのんびりとスタートしたんですよ。これです。ありがとうございます。ちょっと桃太郎が顔怖いんですけど、これ自粛してるんですかね。あまりにも下映すとちょっとほらね、赤ちゃんのあれが映っちゃうから、ここから映しているのかもしれないんですけど、水曜さんが。ね、桃から生まれた桃太郎。あ、コンプライアンス問題で。ありがとうございます。これちゃんと下から、そうそうそうそう、これこれこれ。山さんありがとうございます。これです。ね、桃から生まれたてでしょ？で、神社の鳥居のとこの、そ、あの、あそこもほら桃なんですよ。なんとか神社って書いてあるネームプレートみたいなところが桃になってる。奥に進めばもっと面白かったんですけど、これ以上行っちゃうと今日の壮行会が多分桃太郎神社だけで終わっちゃうので、みんなで写真をこの手前でね、撮ってね、しました。で、犬山城もさ、散策はしたかなって言ったら、犬山城はちょっと遠すぎて、天守閣見るのはね、行けなかったんですよ。だから、犬山城って書かれた岩の前で写真撮影をして、犬山城自体は帰りの、あの、往復した帰りに川沿いに、から、山越しに見たって感じですね。なんで、自転車があるとちょっと難しいかもと思いました。犬山城を見に行くのは。みぽんさんが、あ、桃太郎可愛くない。夜歩いけないって。これね、可愛くはないんですよね。でも、首のシワが赤ちゃんをちゃんと、イメージしてあるなっていうので、私はそこは感心してました。首のシワね、赤ちゃんっぽいちゃんと。ロジーさん拡大して見てしまったんですね。ありがとうございます。見ちゃいましたかっていう。そうなんですよ。面白かったですよね、ここね。ここがスタート地点で良かったと思いました。みんなで良い集合写真が撮れましたし。あとはね、そうですね。犬山城の城下町走って、木曽川沿い走って、今度もしチューブ行ったら、やっぱりジブリパーク行きたいですよね。ジブリパークのリベンジをやりたい。ジブリパーク自体はすごく短いんですけど、そこまでこう食い込むようなルートを今度は提案したいなぁと。もしくはですよ、時間がたっぷりあるなら、ヒロさんが提案してくれてた佐久島ライドもいいし、あとは、あれ、水曜さんなんか言ってましたよね。水曜さんがここのライドいいよって言ってたのどこだったかな。あ、ヒロさんありがとうございます。そうなんです。桃太郎だから、キジも猿も鳥も、いや、キジも猿も鳥も一緒だな。キジも猿も犬もいるんですよ。これなんだろう。え、あ、おばあさんがこれ。おばあさんが桃を、どんぶらこう、どんぶらこうで流れてきた桃を掴むシーンまでちゃんとあるんですね。あ、熊さんが、このくらいなら可愛いもんですよ。ぜひ山口県。え、なんでしたっけ？マラ観音か。マラ観音ですね。あの、私も行きました、それ。ブルベのフォトポイントになってて、これフォトポイントにしていいんかっていう、ちょっと困った記憶がありますね。そうそうそう。奥にもね、すっごく像があったんですよ。ただ奥に行きすぎるとスタートできないから、手前で私たち楽しみました。はい、すでに漢字が怪しい。山さんさすがですね。マラ観音。そうなんですよ。これね。あ、で、そう、熊さんが主催でしたね、あのイベントは。だから、あのイベントで私、熊さんと初めて知り合ったんじゃないですかね。熊さんと初めて知り合ったブルベが、マラ観音がフォトスポットになってるブルベだったと思う。 山さん、そうですよ。気づいてはいけません、そんなところに。そうそうそう、懐かしいですね。まあ、そんなこんなで、中部壮行会はすっごく穏やかに終わることができました。めっちゃ楽しかったので、また皆さん走りましょうね。また行きます。愛知に。今度は、ジブリパークが閉館してない時に行きます。事前の調査大事ですね。さあ、ということで、次のお題に行きたいと思います。21時26分。あ、ちょっとちょうどいいぐらいだな。ジブリパーク行きましょうね、山さん。もうね、山さんが気づいてくれてなかったら、山さんが気づいてくれましたよね。あれ？もしかして閉館してる？みたいな。新しくできたゾーンとか、いろいろみんなで回れたらいいなとか、この、走ること以前にジブリパークをめちゃめちゃ楽しみにしてたんですよね、私がね。なのに、閉館日を調べてないという痛恨のミスという。そんな感じでしたけども、今度はね、そう、今度は行きましょうね。では、オメグがいるうちに、オメグまだいる？オメグいるよね？オメグがいるうちに、じゃあ台湾ツアーのお話に移りたいと思います。皆さん、台湾、よかった、今いるね。台湾に行ったことある人、手を挙げてください。台湾に行ったことある人、いますか？ミポンさんと水曜さんと、お、モリポンさんはなし。まあ、海外はね、なかなかね、自転車なしのやつでも大丈夫ですよ。自転車なしでも。ね、KP さんたちも。お、メイヨー。え、もしかしてメイヨーって台湾語？はーいってこと？私もね、台湾語覚えてきましたよ。じゃあよー。ね。ね、おめぐ。合言葉は？じゃあよー。発音はどうかわかんないけど。水曜さん4回くらいある。うわー、すごい。あ、ないって意味なんだ。すごい。でも、行ったことないのにわかってるっていうね、メイヨーなんですね。じゃあ、あるようだと何になるんだろう。あるだったら何て言うんだろう。水曜さん行き過ぎですね。あるよー、もうそのままだな。そのまますぎるな。もうじゃあよーとか名誉に引っ張られてますね、それはね。おー。じゃあやっぱ水曜さんが一番達人っぽいですね。どこに行っても水曜さん、どこも行ってる人だな。すごいな。ではですね、この台湾ツアーは何で行ったかと言いますと、日本と台湾のこのサイクルツーリズムですね。仲良くしていきましょうと。台湾からもお客さんが来てほしいし、日本からも台湾に行ってほしいしっていうことで、その親睦を深めるために計画された、どっちかというと観光協会、福岡の観光協会企画になるのかなっていう、ツアーでした。で、ツアー代金は4泊5日の旅で、ホテルに泊まれば夕食がついてくる。あ、朝食、夕食がほとんどついてるプランで、20万だったんですね。約20万。で、移動はでっかいバスで、自転車も積めるバスでずっと移動させてくれて、それを考えたらめちゃめちゃお得、リーズナブルですよね、オメグ。で、みんな言ってました。このプランで20万って安いよねって言ってたんですけど、だから来年もね、同じサービスがあって、このツアーあるなら、もういろんな人に呼びかけて来てほしいなと思います。ね、安かったよね、オメグね。何よりも、花蓮市っていうところがあるんですね、台湾には。花蓮市っていう台湾の東側の、なんていうの、県っていうのかな、市かな。そこの市長さんがわざわざやってきてくださって、で、私たちが泊まってるホテルの宴会場で一緒に会食をし、一緒に踊り狂う。もう最終的にはもう本当みんなでわーって手つないでわーって、なんでしょうね。踊りまくったんですよ。その動画をここに今載せていいのかどうかちょっと迷うとこなんですけど。すごい楽しかった。そして市議さんまで、こちらに来てくれて、私たち日本チームをこう、待、あの、待遇、待遇っていうか、歓迎してくれたんですね。あれを、で、お土産までもらって、これ来年もあったら本当みんなサドラップメンバーで攻め込もうよって言いたいぐらい、お得な、すごく楽しいツアーでした。ミポンさん、台湾で小籠包60個食べた。ちょっとおかしい数が。数がおかしい。そう、台湾ビールですね。私たちのメンバーお酒飲む人いたんですけど、めちゃめちゃ台湾ビール美味しいって言って、苦味が少ないのかな？苦味少なくて飲みやすいよと言われました。私もね、一口飲めばよかったですね。台湾ビールの味を。そこで味わえばよかった。あ、ありがとうございます、モリポンさん。そう、花蓮市っていうのはここなんですよ。台湾の東側のやや北寄りの場所ですね。そう。 ここがスタート地点のイベントでした。カレン氏。で、カレン氏はですね、こうスポーツを推奨している県っていうことで、みんながスポーツをする。何でもその自転車以外でも、とりあえず体を動かそうよっていうのを目標にしてる県だから、みんなね、なんか、シュッとしてるんです。太ってる人がいない。サイクリストたちもみんな細いし、ジャージの着てる姿かっこいいし、あと、若い人が多かった。っていうのがね、みんな言ってたんですよ、日本チームで。参加者の人たちが日本、年齢層が低く、あ、台湾ビール、美味しかったねー、これこれ。おめぐもきっちり飲んでますね。しかもこれ飛行機の中かな？飛行機の中で飲んでるね。つよさん。サーズ前の台湾が濃すぎて楽しかったですよ。あ、サーズってあのサーズか。懐かしい。あれですよね、風ですよね。わー。もうコロナより前の流行り病のことですね、それは。わお、水曜さんそんな前にいてたんですね。ね、ここでね、ミポンも来てたら、ミポン4泊5日の休み取れる？ 4泊や5日の休み取ってさ、一緒に夜市に行きましょう。シーリン夜市めっちゃ楽しかったよ。食べ歩きのね、なんでしょう。散歩歩けばどっかのお店に寄っちゃうっていうぐらい魅力的なお店がたくさんで、入ってすぐに買うくらいでっかいチキン買ったんですね。で、テンション高いから一人一個ずつ買ったらもう全然食べられなくって。買うぐらい大きいチキンなのに、それこそシェアすればよかったのに、シェアせずにみんな一個ずつ買っちゃったんですよ。で、ずーっと残ってる。手でもうことあるごとにこう一口食べては歩いてたんですけど、最後までなくなってくれなくって。でもそれがもうね、美味しかったんですよ。人気店らしく。私たちが買った後に、ちょっと夜が更けたら、めちゃめちゃな大行列できてて、あの時買っててよかったね。っていう話だけど、食べきれずに ずっと手にありました。みぼんさん、4泊あれば、小籠包100個食べれる。なんで小籠包縛りな。しょみさん、復興は進んでるようでしたか？今年の地震。あ、これ大事ですね。しょみさん、ありがとうございます。そう。復興はですね、カレン市に向かう途中に、やっぱり崖崩れがひどくって、山側の方ですね。もう見るからに今ここ通ったら危ないんじゃないかってところも、バスが通れる時間が決まってるんですよ。工事する時間と、通過できる時間が決まってて、何時から何時の間に通らないとカレン市に行けないっていう縛りがあったから、結構バスはですね、シビアに時間厳守で進んでいきました。で、私たち福岡チームは無事にその関門を突破できたんですけど、沖縄チームですね。沖縄のチームもカレン市に走りに来てて、沖縄チームは間に合わなくって、何時間ですかね、足止めを食らって。で、私たちが一緒にカレン市の市議と会食をした時の、その会場にちょっと間に合わなくって、遅れて到着したっていう流れがあります。復興はしてるけれども、まだまだな感じでしたね。やっぱり山側が難しそうでした。あれを全部補強するのってかなり時間かかるだろうし、費用もかかるだろうし。ただ通れるようには、すぐに通れるように、瓦礫をのけたんだろうなっていうのは分かりました。交通の要ですもんね、あの道が。お、スヨさん、ダージーパイ。何、ダージーパイって、あ、小籠包のことをダージーパイって向こうで言うんですかね、言葉で。あ、ゆうなさん、ゆうなちゃん。インスタのストーリーがずっと飯テロでした。ありがとう。もうね、食べ歩き最高だね。最高。走る前から太ってからスタート地点に立ちましたもんね。小籠包小さいから100個食べれそうっていう。おめぐいっちゃう？あ、ブルベに小籠包の補給とか、まあ確かに良さそうですね。あ、台中の屋台は無漂白小麦粉で作った麺、餃子でめっちゃ美味しかったですよ。え？どういうこと？無漂白だと美味しいの？そういうなんかあるの？味が。へえ。そうです、そうです。あ、ダージーパイがでっかいチキンのことね。なるほど。ああ、あれか、あれか。あれ、ダージーパイって呼ぶんですね。食べといて分かってないっていうね。で、私、食べ歩きした中で一番美味しかったので、こう、ランキングをつけると、1位が、あれです。マンゴーのかき氷。めちゃめちゃ美味しかったマンゴーのかき氷。ストーリーで載せて、今日ですね、私、あれでも載せたんですよ、リール動画にも。美味しかった。 で、日本のかき氷と違って、もうすでに甘いミルク氷を、こう、ふわふわに、こう、と、こう、ガガガガガーと細かく、雪みたいに、こう、上から重ねて、で、上から、たっぷりとマンゴーのソースと、マンゴーの実自体をポンポンポンって置いて、美味しくって、それが。2個頼む、あ、私たちグループで行ったから2個頼んだんですけど、もう1個が小豆のやつですね。小豆じゃない。抹茶氷に小豆が乗ったやつ。その2つを食べたんですけど、かき氷が一番食べ歩きの中で美味しかったです。ランキング第1位。これね、一緒に行ったヒムロックっていう VC の選手も言ってました。で、これ第2位。第2位がですね、胡椒餅。皆さん、胡椒餅って覚えてくださいね。私はずっとね、最後までね、胡椒餅って覚えきれなくってね、なんて言ってたっけ？塩まんじゅうとか、なんか、いろいろな、そう、塩まんじゅうって言ってた。胡椒餅って言いたいんですけど、ずっと、塩まんじゅう美味しかったよねって言ってね、全く違う食べ物の話をしてたんですけど、胡椒餅ですね。作り方も面白くって、なんか釜の中にね、こう、あんがもうすでに入った、餅をパッパッパってこう貼り付けてて、で、それを焼いて表面パリパリにして、取るときはこう剥がして、なんでしょうね。ピザ窯の横、縦バージョンって思えばいいんですかね。で、こうやって取って、焼きたてほやほやを提供されるんですけど、すっごい熱いです。めちゃめちゃ熱いです。カッパって、熱いだろうなって覚悟して、かじりついたんですけど、ああ、もうモリポンさんありがとうございます。そう。暑いだろうなーと思ってかじりついたんですけど、もうやけどしちゃって一発目から、うえってって。もう暑くてびっくりしましたもん。もう、もう死ぬかと思ったって言っちゃったんですけど。これごときでは死なないんですけど、もう死ぬかと思ったっていうぐらい暑くって、皆さん、胡椒餅食べるとき気をつけてくださいね。よく割って、よくフーフーして食べてください。で、中、この表面のパリパリの生地も美味しいし、中のお肉も美味しいし、豚と牛と二つあるんですね、種類が。どっちが美味しかったかって言われたらね、好みによるんですけど、私は豚が好きだった。で、牛も良かったっていう人もいたんで、もうあとは皆さん食べてみてください。これもすごい大行列ができてて、私たちもちょうどね、焼き上がりで行ったから待たなくて済んだんですよ。で、しばらくして同じ屋台通ったらもうすごい大行列できてたから、あ、タイミング良くてよかったって言って。なので、夜市で胡椒餅ですね。こちらもおすすめです。バリ美味しい。バリうま。マンゴーピン。マンゴーはマンゴーピンか。え、どういうこと？マンゴーピンっていう名前なの？お、ロジーさんめっちゃ美味しかったですよ。おすすめです。これは美味しい。ちょっとね、私も今日のリール動画で、あ、これこれこれこれこれ。こんな感じです。ちょっとね、ちょっと画像とは違うんですけれど、こんな感じのものを食べました。あ、ピンが氷って言うんだ。勉強になります。言ったくせにね、全然ね、台湾語をね、勉強しててないんで、じゃあよ、じゃあよ、だけ。おめぐとじゃあよ言いまくってね、帰ってきましたよ。あとね、なんだっけ。シェイシェイって言っちゃうんですけど、ありがとうのシェイシェイ。シェイシェイじゃ向こうの人は全く何言ってるかわからないっていうアドバイスをもらいました。シェイシェイじゃなくて、シエシエと言った方がいいと。シエシエ。もうわざとえを言うぐらい、シエシエ。ね、シエシエ。そうした方が、あ、この人たちちゃんとちょっと勉強してきたなって好感が得られますって言われました。シェイシェイじゃなく、シエシエ、シエシエね。ね。これだけ覚えましょう。じゃあよーとシエシエです。そしてね、あとね、もう夜市の話ばっかりしちゃうな。夜市の話ばっかりしちゃうんですけど、あと何が美味しかったかな。老風飯、合ってます？肉飯、老風飯。老風飯で合ってる？水曜さん。いつも適当にね、名前覚えちゃうから、その、ものが。ルーローハン。ごめんなさい。もうやっぱり間違ってた。ルーローハン。ロジーさんありがとうございます。ルーローハンね。そう。肉飯。肉のご飯。これこれ、あ、ありがとうございます。モリボンさん。もうね、ルーローハン美味しかった。やっぱり日本人なので米が食べたくなるんですよ。で、どこで食べてもルーローハンはもう絶対に美味しい。もう当たり。外れがないっていう。全体的に台湾の料理って、なんか日本人の口に合いますよね。ホテルのバイキングでもどこで食べても、あ、これちょっと難しい。これ合わないなっていう料理はそんななかったです。あ、そうそうそう。八角の味が強いのは確かにありましたね。で、最終日に、 検索をしたんですよ。こう、評価が高いお店に行こうって言って。そこは、本当に日本人好みに、八角の味をちょっとこう、薄くしてある、あ、ところで、お客さんも日本人多いし、どれ食べても美味しいしっていう、日本人好みに特化したお店もありました。はい。そうそうそう、八角ね。ルーローハンですよ、皆さん。覚えてください。私だけかな、覚える必要があるのは。で、そう。はぁ、夜市の話ばっかりしちゃうなぁ。じゃあ、ちょっとごめんなさいね。イベントの話しときましょうかね。お、ロジーさん、パクチー大好きなんだ。そう、パクチーも結構何にでもパクチー入ってるんですよ。で、私は実はパクチーそんな好きじゃないって思ってたけど、台湾の料理はパクチーあった方がこう引き立つから美味しいって思いました。へぇ、ロジーさんはパクチー好きなんだ。あ、こういったじゃあ台湾というかアジア系の料理がお口に合うのかもですね。水曜さんは台北で食べたサイゼリアが美味しかった。え、何違うのやっぱり味付けが。そうなんですか。お、これはシーリン夜市のあれかな。写真としてはどこの夜市だろう。あ、ちょっと違うか。福町。福町って書いてある。ちょっと違うけど、でもイメージこんなですね。あー、やっぱサイゼリアでも違うんだ。向こうですね。何があったかな。チェーン店。マックはとりあえず覚えてます。マックとかバーガーキングはあった。サイゼリアも味が違うのか。そうそうそう。夜市はいろんなとこでやってるらしいんですけど、私が行ったところのシーリン夜市は、台北の中でもすごく有名な人気な夜市っていうことで、ちょっとタクシーに乗ってわざわざ行ったんですよね。そう、モリポンさんイメージ担当ありがとうございます。すごく助かります。で、私たちが行った時は平日だったから、平日のしかも早い時間だったから、ここまで混み合うことはなかったんですよね。と言っても、もうね、やっぱ日本人の人が多かったです。いろいろ。みんなすれ違う人たちがこう日本語で話してるの聞いて、あ、やっぱ日本人に人気の場所なんだなぁと。あと安心して買い物もできます。日本語で話しても日本語で返してくれる店員さんが多く、あと今すりに合うかもっていう心配もそんななく、夜ね一人で出歩くのは危ないとは思うんですけど、それぐらい安心していけるような感じの場所でしたね。海外といったらね、一人歩き危ないとか思っちゃうんですけど、あ、これです。そう、シーリン夜市のこれ、の入り口こんなでしたね。そうそうそうそう。モリポンさんありがとうございます。これね、まあ行きたい。サドルアップメンバーで来年も同じツアーがあったら行きたい。4泊5日、20万、安かった。もう今度はシギさんはもう来ないかもしれないですけど、カレン氏のシギさんはね。で、大会なんですけれども、あ、私たちがいた時、看板のところ足場が組まれてましたね。あ、そうなんだ。ちょっとだから違ったのか、雰囲気が。そうそうそうそう。で、私たちが参加したイベントなんですけれども、ツアーオブイースト台湾っていう名前で、なんとなんと、規模が3000人以上 ?19 カ国からの参加者で、3000人ぐらいがいるイベントっていうので、思った以上に大きいものでした。で、私たちは日本人チームは160キロのクラスを走ったんですけど、360キロのコースと、レース班、レースをするグループもいたりして、あ、レース面白そうじゃんって。来年もし参加できる、その、あれが選べるんならば、私たち、どうしようね、サイクリングクラブで、サイクリングのコースでもいいんだけど、レースも面白そうだねっていう話をしてました。そうそうそうそう、モリポンさんこんな感じです。ありがとうございます。で、一緒に走って思ったのは、台湾の人たちですね。全然信号守らないです。一個も止まらないです。そう、360キロのレース班ですね。特にレース班。これね、同時開催なんですけど、レースする人たちもサイクリングする人たちも。信号のその、交通規制は全くないんですよ。交通規制ない中で、レースか、どうやるんだろうって思ってたら、意味がわかりました。交通規制のないレースでどうやってタイム来たんかな。まあきっと信号を守るから、その差も埋まっちゃうじゃんって思ってたら、答えは簡単です。信号を守らない。信号を守らずみんな走るという。で、日本人チームだけはね、きっちり止まってるんですよね。あかん、はい、止まりまーすって。止まるんですよ。そしたら、止まってる後ろからグワーってすっごい勢いで駆け抜けていって、 もう逆に止まった方が危ないじゃんっていうぐらいの勢いで抜かれていくんですね。私たちが止まってても気にしないんです。で、抜かれるじゃないですか。抜かれた後に、私たちもまあまあ早く走ってるから、追いついちゃうんですよね。信号ストップで止まってる私たちが抜いちゃうんですけど、その時に、じゃあよーって言って、頑張れって言って、一回こう応援しながら抜くじゃないですか。じゃあよーって言って。で、また信号ストップで抜かれるじゃないですか。で、また抜き返すじゃないですか。すっごいね、気まずいの。もうじゃあよ、言わないよね、もうね。頑張れって声かけるのなんか嫌味すぎて言わないですよ。っていうのを繰り返したりとかして、なんかどうしようっていう。台湾ルールに従うべきなのかな、どうしようかなとか、ね。そうなんですよ。そう、オメガが言うように、自転車は、が、もう、信号を無視して、車の方が止まってくれるっていうね。そういう状況でした。だから、レースに出る方ですね。台湾の、このイースト、ツアーオブイースト台湾のレースに出る人は、信号を守ったらいけないっていう。信号を守ったら勝てないですね。っていうぐらい、全然みんな守ってない。一人も守ってる人ね、何人か、ほんと数人だけ見かけましたね。団体ほど皆さんこう駆け抜けていくっていう。はい。あ、こんな感じ、こんな感じ。ここまで固まってるかな？多分スタート地点はこんだけ固まってるんでしょうね。私たちが会った時はもうだいぶばらけてチームごとに走ってる感じにはなってます。レース班はすごく気になるレースで、レースなんじゃないでしょうか？どうなんでしょうか？命あってのものだねなら、救急車も何台かいましたね。それぐらい過酷な感じでしたけども。で、私はですね、やっぱり台湾の方どんな自転車に乗ってるのかなとか、どんなウェア着てるのかなとかいうのをちょっと注目してたんですけども、やっぱり台湾といえばジャイアントですね。ジャイアント。ジャイアントとリブ多かったです、とっても。ああ、やっぱこのね、メーカーの産地っていうかね、産出国であるので、皆さん乗ってるバイクはジャイアントがとっても多く。で、ウェアがですね、なんと、パスノーマルスタジオ知ってます？皆さん。パスノーマルスタジオっていう、ジャージのメーカーがあるんですけど、それを着てる人がめちゃめちゃ多かったです。で、このジャージの特徴はですね、細くないと着れない。スタイルが良くないと着れないんですよ。もう、走ってる時にかっこよく見えるようにカットされたジャージなんで、それを着てる人たちが多い、イコールみんなスタイルがいいっていうね。着こなしもかっこいいし、おしゃれだし。で、ヘルメットはね、K プラスっていう私も被ってるメーカーですね。K プラスっていうメーカーのものを多く被ってました。あ、ファクターも多かったか。そうっすか。メリダどんだけいたかな？メリダはちょっとね、あんまり。でも、いないことはいないですね。うん。ファクターも多かった。オメグも見てますね。で、私はどんなバイクで行ったかというと、私はマサヤからお借りしているレスピラーレっていう、黒森で行きました。重いやつね。まあ、なぜならば、飛行機リンクをするから怖い。カーボンで行って、どっか折れてたら怖いっていうのがあったので、もう、レスピラーレで行きました。黒森で。で、オメグは何で行ったかというと、オメグは、なんと、現地でレンタル。これ理由がですね、飛行機に5台までしか乗せれないという制約があって そうなんです。申し訳ない。私はその1台に選んでもらえたんですけども、オメグはね、現地でレンタルということになってね、ごめんね、オメグね。かなり山もあったんですよ。1日目の走行距離が90キロの1100メートルアップぐらいかな。まあね、ミポンに比べたら全然ヘでもない 距離と 獲得標高ではあるんですけど、結構暑くって、台湾の湿度が高いんですよ。で、あと台風も来てるせいもあって、湿度がすっごく高くって。まあまあきつかったですよね。そう、1日目の坂で、オメグは無事に死亡しました。まあなぜならば、レンタルの自転車でギア比も合わず、サイズはギリギリ合うようになんかね、こう、調整してもらったんですけど、やっぱギア比大事ですよね。坂がきつかったね、オメグね。その中頑張りました。そんなことないです。収入は足りなくないよ、オメグ。私がもし逆の立場だったら、私はもうすでに置いていかれてます。そんな感じ。ね、レンタルからね、人数増えた時にどうなるんだろうっていうのはありますよね。みんながやっぱ自分の自転車持ってって、どうせなら走りたいと思うんで、バイクの調整ができればツアー自体も人数増えても大丈夫なのかなって、ちょっとそこが今後の課題かなと思いました。 で、1日目は90キロの1000ぐらいアップして、ゴールした場所がね、あれ、みずほって呼ぶんだっけ？おめぐ、あれなんだっけ？カレン市をスタートして、ずっと南下して、海沿いに南下していって、みずほっていう場所にゴールしました。合ってるかな？みずほで。あ、これね、みずほじゃない。どこだっけ？多分。そう、オメグのレンタルバイクはこれです。割とね、オメグが乗ってるバイクの、カラーリングに近いんからびっくりしました。サドルとかさ、ボトルケージとか、あとこのバーテープですね。オメグのバイクも黒に赤っていう感じですもんね。で、その泊まったホテルがなんと、温泉が各部屋についてるってことで、みんなね、やっぱり日本だけなんですよね、その、浴槽がある。日本だけって言うとおかしいですね。浴槽があって毎日浴槽に浸かるっていう習慣がないせいか、1日目に、あ、違う、カレン市で泊まったホテルもめちゃめちゃ豪華だったんですけど、浴槽がないんですよ。部屋がすっごく広くって、バスルーム、トイレとその洗面台がある部屋も広いのに、バスタブはないんですよ。もう、なんか広い部屋をちょっと一角でもバスタブにしてくれって思うぐらい無駄に広くってね。ね、オメグ、すごくいいホテルだったけど、シャワーしかなかったんです。なのに、レース1日目終わって泊まったホテルはちゃんと各部屋にバスタブがあり、温泉が出るっていう。ね。広い部屋にバスタブ作ってくれたら完璧なのになと思いました、私は。これ。そう。で、二日目もね、その温泉のところからスタートし、今度逆にカレン市に戻るんですけど、同じルートはたどらず山側を走る。どっか、ちょっと待ってね、ルートが、あった、これでいいか。これがね、一日目のルートです。ちょっとこう、スクショしたんでいろいろいらない情報もあるんですけど、これが一日目のルートで、二日目、あ、違う、これ違うか。これ二日目のルートかな。二日目ですね。山側を通ってカレン市に戻ったところですね。で、二日目はずっと下り、山側なんですけど、ほぼ下り基調の60キロのコースでした。全然登らない。で、この時に他のグループと勝ち合って、みんなが信号無視をバシバシしてるところに出会ったんですね。いやー、あれね、どうなんだろう。なんか、つい私たちを真似したくなっちゃうぐらいではありましたけど。で、行きのる海沿いのルートは50キロ走って、やっと信号に1個引っかかるっていうレベルで、全然信号に引っかからず快適に走れたんですけど、この、往路、山側からカレン市に向かうときは、結構街中を通るし、信号もね、2キロかな?3キロかな?とりあえず、走ったらすぐ止まっちゃうっていう感覚で、一日目と比べたら全然信号ストップの量が違って、まあ無視したくなる気持ちもわからんでもなかったですけどね。ちゃんと守りました。日本人チームはね、全部ね。ちゃんと守って、安全に帰ってきました。でですね、あれどこに行ったかな？この様子がカレン市の、カレン政府のあれに載ってたんですよ。広報誌に。あ、二日目で、ありがとう。おめぐありがとう。二日間のルートありがとうございます。こんな感じですね。これ。海側を一日目は海側。そして二日目は山側っていう、もうガラッと違う。ルート自体はめちゃめちゃ面白かったです。あとは暑さがね、どうかなれば。一日目の暑さが。で、私が乗せたこれはですね。ごめんなさい、これ。すぐ乗せたのがこれだったんですけど、カレン政府がなんか出してる、カレン県の政府が、ウェブサイトに載せてて、私たちの様子を。で、日本人チームが撮影されてましたっていうところです、これは。スタート地点はですね、カレン市の市議さんも一緒に走るから、白バイが2、3台出動して、パトカーも出動して、もう完全なる、何でしたっけ、パレードですね。パレード状態で道もほぼ封鎖した状態で走らせてもらって、え、私たちこんな待遇受けていいのっていうビップ待遇でした。スタート地点はそんな感じで市議さんと一緒に走り、で、市議さんと走ってるからこうやって撮影してもらってるっていう感じですね。いい経験をしました。で、市議さんと手を 握って踊り、その様子がね、ちょっと待ってね。ああ、これ載せれるかな。おめぐに今日送ったんですよね、あのダンスしてるやつをね。見ます？私たちのダンス。ダンス、6分間ぐらいダンスしてるんで、そんな全部見なくていいんですけど。ちょっと待ってね。どこに行ったかな？どこに行ったかな？写真たくさん撮りまくって。あ、美味しかった。このアイスを食べたのも美味しかったな。ちょっと待ってね。あったったったった。この辺かな？この辺かな？シギさんが、あ、5分59分。めちゃめちゃ長い。皆さん全部見なくていい。あ、やっぱダメだ。遅れないんだ。ちょっと待って。これさ、カットできないのかな？僕のがこれ彼のシギさんですね。すごい優しい女性の方です。優しい方でした。お土産も2つもくれました。ちょっと待って。ちょっと今、これ聞こえてますか？今私写真のアルバムからカットして送ろうとしております。ちょっとお待ちください。どうしてもね、楽しかったから見てほしいんですよ。みんなが手つないでダンスしてるところ。待てよ、待てよ、待てよ。ちょっと待ってね。何枚写真撮ったかなっていうぐらい写真を撮ったんですよ。あ、あとこれ送っとこう。台湾はね、夜景が多かったです、すごく。夜景が多い。だから、可愛いけど触っちゃダメです。ね、向こうは別に多分、いや、なんだっけ。狂犬病の注射とかもしてないだろうから、そういったところから考えると、かわいいワンちゃんって言って触ったら罰ですね。噛まれてもうやられます。たたたたたた、これを編集しよう。ちょっとお待ちくださいね。編集できるかな今日これで終わりそう。これを、ちょっと待ってね。ダウンロード中。長い。ああ、長い。これじゃあダウンロードの長い、時間が長い。貴重な、向こうの、少数民族。オメグ何だったっけあれ。オメグ少数民族の名前。なんとか族っていう人たちが来てくれて、そこの伝統芸能っていうか、伝統の踊りを披露してくれて、日本人の人たちも一緒に踊りましょうって誘ってくれて、それで踊ったんですね。なんで、ちょっと待って。早くダウンロードしてる。ダメだ。遅い。これはちょっと時間かかるかもしんないな。ちょっとすいませんね。もう諦めました、今私は。まあ、私の、インスタで流すかもしれない。ああ、ありがとう。おめぐがな、おめぐよ、おいでくれて、ありがとう。短くしたけど長い。ありがとう、ありがとう。皆さん、これ再生してみてください。これです。こんな踊りをね、みんなでね、こうしてやったんですよ。最後は、こんな風に手をついで、おーい、おーいって言いながら、ね、楽しかったね。はい、ということでした。これを送りたかった。はい、台湾の旅のお話、これでいいかな？ なんか、大事なところ話してない気もするけど。って言って、ね、いい感じに終わりました。はい。なので来年ももしかしたらあるかもしれないし、あと逆にですね、今回こうやって私たち日本の人と日本人チームがすごい歓迎してもらったんですけど、台湾の人たちが今度日本に来ると、ツールド九州じゃない、北九州サイクルフェスティバル、皆さん北九州サイクルフェスティバルっていうのが11月にあるんですけど、そこに50人の集団で台湾の方が参加してくれるっていうことなので、もう本当嬉しい。拍手って言って。こんだけ私たちも歓待を受けたので返さなければいけないと。なんで、北九州サイクルフェスティバル、台湾の方見かけたら皆さん、じゃあよーってね、じゃあよーって声かけてください。じゃあよー。これ合言葉です。え、水曜さん、来年のためにお金貯めていこうと。お願いします。めちゃめちゃ楽しいから、台湾旅。ね、レートがどうなってるかわかんないけど、今年は、私たちが行ったタイミングはちょっとね、円高になったんですよね。少しね。そうです。ね、モリポンさん、そうなんです。50人来るってことは、まあ、単純に言うと、どうなんですかね。 200万、え、200万、2、5、10、100万じゃないの。10万。北九州、来年は、そうですね、水曜さんはもうね、今、北九州じゃない、九州にいないから、来年参加してください、ぜひ。ちょっと11月の話になりますけれど、北九州サイクルフェスティバルやりますので、50人の台湾のサイクリストの方とも触れ合えるから、ぜひ皆さん参加してください。よろしくお願いします。ということで、今日のラジオですね、チューブの壮行会と台湾についてお話ししました。で、最後に、ここすいません、最後に。今回台湾旅で、ちょっとしたお土産をまた買ってきました。イエーイ。お茶と、台湾といえばお茶。あと、美味しいお菓子。これをですね、ほんと、まあ、心ばかりなんですけれども、また皆さんにお土産として配りたいなと思ってるので、また、台湾クイズ台湾クイズやりましょうかね、と思って。台湾クイズ開いたら来てくれるかな、皆さん、参加してくれるかな、いいと思う。ありがとう。参加してくれると、はーい、手挙げてください。ありがとう。参加して。ありがとうございます。もうみんなからアドバイスをもらったものはね、夜市では食べまくりましたから。いやー、ロジーさんもありがとうございます。ヒロさんもありがとう。ショミさんもありがとう。いいと思う。アキラさんは、あれ、アキラさんは、アキラさんいる寝た、ね、もう寝ちゃった、大地さんも寝ちゃったあげてください、手を。ね、心ばかりのものですけど、おめぐとね、ね、おめぐ、試飲したんですよね、お茶を。最後の、この台湾ツアー最終日に、ちょっとだけ自由時間があったんで、街に繰り出し、お茶屋さんがあるよって教えてもらったんで、そこに行って、試飲を、お茶の試飲を3、4回ぐらいやったんですよ。あ、で、美味しいね。このお茶どこに入ってるんだろうって言って、それが入ったパックを買ったので、あ、大地さんもありがとうございます。ウーロン茶美味しい。うん、美味しかった。で、そういったいろんなものがこうね、お茶のパックが入ったものをいくつか買ってきたので、皆さん、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。では、22時3分になりましたので、この辺で今日のラジオを終わりたいと思います。もうね、ちょっととっちらかっちゃったんですけどね、皆さん、じゃあ合言葉は、最後の合言葉は、じゃあよーで、じゃあよー、締めてください。皆さん、じゃあよー。頑張れってことだけどね。もう今から寝るのに頑張ることないけどね。寝るのに頑張ってください。じゃあよー。じゃあよー。あ、ミポンは本当にじゃあよね。夜勤頑張って。じゃあよー。ヒロさんもじゃあよー。ライスさんもじゃあよー。ありがとうございます。ではでは、おやすみなさーい。バイバーイ。